木山の直単450の A 面の左上の名詞の単語の解説です。25番の財。学問、特に漢学の才能です。当時は漢学と言いますのは男性の教養としてありました。まあ、そういう男性の教養としての財というのが、学問の才能と言われているわけです。次の沙汰というのは命令処置とありますが、特に処置という単語を覚えてください。処置という単語がありますと、まあ、最低限この言ってることの内容はわかると思います。例えば、世の政をあれこれ沙汰したはいけるほど。と言いますと、世の中の政治に関することをあれこれ処置していらっしゃった頃ということですから、まあ、政治に関することを、処置していたということですから、まあ、イメージは湧きます。まあ、そういうわけで、沙汰は処置です。で、訳せないときには、何々の沙汰ということで、形式名詞のことと訳すこともあります。27番の志図。その千という漢字と同時に覚えてください。卑しいとか身分が低いという意味です。この発展として、志津山勝。これは卑しい田舎者ということになります。28番の印。経験の験の字を当てます。これを印と読むわけです。訳し方は、効き目効果と訳す場合と、ご利益霊験と訳す場合と、これは訳し分けをしてください。特に神様、仏様に関わるときは、ご利益霊験の訳です。神様、仏様に関わらないときは、効き目効果と訳しましょう。ところで、どうしてですね、この印という単語が、効き目効果という訳と、ご利益霊験という訳と、2つ持ってるかと言いますと、実は、直単の C、C の右上の一番、端っこの49番の印という形容詞があるんですが、もともと印という形容詞が元だったんです。印という形容詞は、はっきりとしているという意味です。例えば、中将の御姿が夜の暗闇の中にも愛しるかりければ、中将の御姿が夜の暗闇の中でも大層はっきりと見えていたので、まあ、こんなふうになります。で、この、はっきりとしているという意味が名詞に転じて、印という名詞になったと言われているわけですね。どうしてそうなるか。例えば、私は今日午前中、朝、お腹が痛かったんです。そこで、セイロガンというお薬を飲んでみました。するとしばらくすると、お、意図しるきことに、結果がはっきりと見えてきました。お薬を飲んで、その結果が意図しるきことに、はっきりと結果が見えてきた。これは効き目効果があるということになりますね。また、私の、受け持っている受験生が、皆、第一志望の大学に通りますようにと、私は、太宰府天満宮にお祈りに行ったとしましょう。さて、来春のことですが、ほとんどの学生が第一志望に合格したとしましょう。すると、私が神社でお祈りしたことが意図しるきことに、その結果がはっきりと現れたってことになります。祈った結果がはっきり現れるということは、これはご利益とか霊験があったということになるわけですね。まあ、そういうわけで、印のその4つの意味と、それから形容詞の印、はっきりとしているという意味と、まあ、両方リンクして覚えるとよく頭に入ると思います。次、29番の好き。その漢字の書き方にも注意してください。好きの覚え方は、すき焼き食べて風流な恋愛と覚えます。すき焼き食べて風流な恋愛です。銀座にすき焼きでも食べに行かないかといえば、なんか大人の恋という雰囲気ですよね。なかなか風流な恋愛でございます。まあ、そういうわけで、好きっていう単語出てきたら、恋愛か風流です。ということなんですけども、例えばですね、ちょっと応用してみましょう。あるところに一人の男がおりました。彼は日がな一日、笛ばっかり吹いておりました。笛ばっかり吹いておれば、他のことは何にもいらない。もう地位も、富も、名声も何にもいらない。ただ、笛だけに、心を、打ち込んで、ずっと笛ばっかり吹いておりました。さて、彼こそはまさに世の好き者にてぞありけりとあったとしたら、この場合、好き者というのはどっちの意味ですか？そうですね。彼こそは世の風流人だということになりますね。 まあそういうわけで、場合に応じて風流の方で行くのか、恋愛の方で行くのかを考えてください。下に書いてる CK50 番の好き好きしという形容詞も同じような発展の仕方です。一つは風流だという意味になりますし、一つは好色で恋愛が巧みだってことになります。さらにその下に書いてある心透けりけるなどのように、好きという動詞になっても同じ意味で使えます。つまり、心が好きな状態であったというのは、心が風流な心の持ち主であったということになります。30番のすくせというのは前世からの因縁という意味です。短い熟語になりますと宿命とか宿業、そこには書いてありませんが、時には宿縁などという二字熟語になって、よく選択肢の解説の中に入ってくることがあります。これも思えば前世からの宿縁なのだと、などというふうにですね、そういう短い熟語になって入ってくることもあります。31番の消息は手紙と挨拶、2つで覚えてください。まあ普通には手紙で結構です。しかし手紙ほど大げさでない時、例えば、つい近くまで来たのであからさまに源氏に消息を申して帰らん。つい近くまで来たので、あからさまについちょっと源氏に消息を申し上げてから帰ろうなどという時には、これは挨拶という意味です。まあ、ちょっと挨拶をしてから帰ろうということになります。32番のそこ、時代劇で覚えてください。そこのもの、表を上げい、なんていう時のそこのもの、お前とかあなたという意味ですね。35番の33番の空ごとは嘘。34番のたつきたつき、覚え方を解説しましょう。実は手のひらの手という単語はたとも発音します。花を一輪たおる、手でおると書いてたおると読んだり、または神に何かを手向ける、手で向けると書いてたむけると読んだりします。ですからたづきと言いますのは、なんか手につくということです。で、そこにはロッククライミングをしている人間の絵が書いてあります。ロッククライミングをしている人は、何かこう手につくもの、たづき、手につくものを手段、方法、よりどころにして、上へ登っていくわけです。手につくものは何でもそれを、で上へ登っていくわけです。そういうふうに考えて、たづき、たつきは手段、方法、よりどころ。慣れてきたら、成果手段とか方法とかよりどころっていうふうに覚えてください。都には何のたづきもなき身にてと言いますと、都には何の成果手段もよりどころもない身であるということになります。次の35番の大理ですが、大理はチャンス系、チャンスを表すような単語です。ですから、1番の4つの単語をしっかり覚えてください。ついで、機会、きっかけ、つてです。年間を通して2番と3番を答えてもらうことはまずありません。頼りが出たら1番です。ついで、機会、きっかけ、つてですね。ついで、機会、きっかけ、つてです。その中で一番よく狙われるのは最後のつてという訳し方です。まあ、つてという意味は解決の手段とか、解決の糸口とか方法とか、まあ、そんなニュアンスで使いますけども、近年の京都大学でも、いかなる頼りにても夫の消息を聞かばや、いかなる頼りにても夫が今どうしているか、その安否を聞きたい、なんという傍線部解釈出ました。その時の訳も、どのようなつてであってもよいから、どのようなつてであってもよいから夫の安否を知りたい、なんというふうな回答になっておりました。まあ、そういうわけで、頼りの、ついで、機会、きっかけ、つての中で、まあ、よくつてが一番よく狙われる訳としてしっかり覚えてください。36番のちぎり、運命的な文章では前世からの因縁というふうになりますから、これも、まあ、短い熟語になりますと、さっきと同じような宿縁とか宿業とか、宿命とか、まあ、そういう短いことになることにも、短い言葉にもなります。一方、軽く訳すと約束とか夫婦の約束、男女の約束などと訳します。まあ、ちぎりを交わしてなんていう時はそういう約束を交わすというニュアンスです。37番の血の涙、深く嘆き悲しんで流す涙、別名を香涙と言います。 まあ、血の涙自身が入試問題にそのまま問われることは少ないんですけども、例えば和歌の、プロットとして、まあ、その背景にある、アイデアとして血の涙が使われることがあります。例えば、秋も深まって、何かと涙がちに濡れてしまう私の袖は山のもみじと同じ色になってしまいました、なんて歌があったとしましょう。するとパッと読むとわからないわけです。なぜ秋も深まってですね、センチメンタルになって、袖で涙を拭っている私の袖の色がなぜ秋の山のもみじと同じ色になってしまうのか。それは読まれておりませんけども、言葉としては出ておりませんけども、その背景にあるのが血の涙という考え方が土台にあって言ってるわけです。つまり、香類を流したために私の袖が赤くなってしまう。それは山のもみと同じですという、まあ、そういう歌は、歌の中に使われることもあります。38番の都合盛りというのは月末のことです。ですから、これ晦日とも言いますが、一年の中で一番大きな月末は大晦日、別名大都合盛りということですね。39番の勤めては、前日の記述からつながって、さて、その勤めてとなったら、その翌朝となります。何もなかったら、早朝という意味になります。40番の妻というのは、もともと物事の恥という意味なんです。例えば、つま先で立つ。なんていうのもこの足の一番端っこですよね。それから腕を伸ばしますと一番先は、手の先は何かとね、現代語では爪と言ってますけども、まあ、これは古典で言った妻、物の端です。刺身の妻と言ったらやはり一番端っこですね。ですから、家の中で一番端っこは軒先にあたりますから、妻近き勾配などもと言いますと、軒先近くの勾配などと訳すわけですね。そこが1番ですけど、さて2番になりますと、きっかけという意味になります。これはある出来事全体の一番端っこと考えるときっかけになるわけです。例えば A 君と B 子さんが、まあ、ばったりどこかで出会って、それからお付き合いが始まって、2人はやがて結婚をして家庭を築きました。そういう出来事の全体の一番端っこはきっかけということですから、まあ、思い出の妻なんて言いますと、まあ、思い出のきっかけになどというふうに訳されます。41番の梅雨ですが、3つ覚えてください。1、涙の暗示です。袖も糸梅雨けくなりて、まあ、袖が梅雨っぽくなりてと言いますと、まあ、袖が涙で濡れてということですね。それから、まあ、梅雨というものは非常に儚いものです。儚いものの代表なんです。夏の朝、梅雨が降りておりましても、そこに、夏の日差しがカーッと照りつけますと、もう30秒ぐらいでふわーっと消えてしまうような儚いものです。ですから、儚い命というふうに取ることもあります。梅雨の弱とか梅雨の我が身と言いますと、儚い我が身なんていうことになるわけですね。それから最後は、ほんの梅雨ばかりと言いますと、ほんの少しばかりというふうに取るところも取るときもあります。42番の手、文を開けてみますと、糸懐かしき女の手に手座りけり。筆跡という意味ですね。手紙を開けてみますと、大層心惹かれる親しみやすい女の筆跡でありました。ただ、当時手でする何事かで、まあ、最も多かったことは筆跡なんですけども、まあ、時には楽器を弾くってことにもなりまして、まあ、時々手が曲とか調べ、というふうに取る時もあります。それから下に書いてますが、水拭きの跡と言いますのも、これは筆跡のことです。水拭きと言いますのは、水辺に生えております、足とかヨシの、そのまっすぐな茎の部分なんです。実は、お習字の筆と言いますのは、この、水辺に生えている少し太い茎の部分を使っておりますから、まさに水拭きがお習字の筆になるわけです。ですから、その水拭きの跡と言いますと、筆跡というふうに取れます。43番の年頃は長年、このところ数年間、この語呂シリーズが発展しますと、日頃でこのところ数日間、月頃でこのところ数ヶ月間というふうに発展します。44番の匂い、わざわざ入試で聞いてくるときには、本当の匂いや香りでないときが多いと思います。そういう場合には、色艶の美しさ、つまり色彩的な表現を選ぶというのがポイントです。例えば、夕日も糸匂いやかに、 訳せ、なんて言われたときに、まあ、一般に夕日というものは匂わないですね。ですから、夕日が色彩的にどんな風であるのかと考えます。例えば、夕日も、大層、照り輝いて、なんてですね。まあ、照り輝くというのは、それ色彩的な表現ですから、まあそういう色艶の美しさとして、照り輝くと言ってるんだろうなと考えるわけです。45番の日が事は間違ったこと。まあ真実がひん曲がってることと考えてください。ひん曲がったことです。ですから間違ったことです。ちょっと応用しますと、あんな風に見えたのは、我が日が目にや。日が目というのは日が事目ですから見間違いになります。あんな風に聞いたのは、我が日が耳にや。これは日がごと耳ですから、聞き間違いということになります。46番の暇。隙間と絶え間。隙間と絶え間。二つで覚えてください。暇を置かる板吹きの屋根より、月の光も残りなく漏りきて、なんというと、隙間の多い板吹きの屋根ということですね。もう一つ、絶え間っていうのもあります。例えば、涙の絶え間もなかりける頃。という文章があったとしたときに、これ涙の、暇もなかりける頃、というときにですね、涙の暇もない頃っていうのは、これどういう意味なんでしょう、泣いてる暇もなかったような頃という意味なんでしょうか。いえ、違います。暇の2番を当てはめてみますと、涙の絶え間もなかった頃という意味になりますから、これは逆に四六時中泣き続けていた頃。ということになるわけですね。まあそういうとこ引っかかりやすい文章になりますから、よく二つの意味を覚えてください。さらにその枠外側を見てみましょう。マルチューと書いてあります。我がとか我ときたときに、私のと訳すのは普通ですけども、2番、その人自身のと訳す訳し方があります。これは特に物語の字の文で、つまり物語の会話文じゃないところで、字の文で我とか我がが出てきたら、誰それ自身と訳して登場人物のいずれかを当てて訳を作ってください。物語の字の文で我とか我がが出てきた時に私のなどと訳すと誰のことかすぐわからなくなります。まあそういう時には例えば我が恩有様はと書いてあったら登場人物の誰かを持ってくる。例えば源氏を持ってきたら源氏ご自身のご様子はとか夕顔ご自身の思いはとか誰それご自身のっていうふうに、我とか我がを字の文では訳してくださいねという注意です。以上が A の名詞の左上の単語の解説でした。